はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、練習が退屈に感じたらということでお話をしていきます。今日は8月15日ですね。まあ、お盆休みになりまして、ここのところずっと、視聴回数が減っております。まあ、これはね、もう当然予測できたことなんですけれども、まあ、それにもかかわらずですね、8月15日の朝にこれを聞いていただいているあなた、本当に感謝してます。ありがとうございます。今日ボイシーのトークテーマが退屈を感じた時ということなんで、まあこれに絡めてですね、練習で退屈を感じるようになったなという話をしたいと思うんですね。まあ練習多分お盆休みも、ね、関係なくですね、昨日も今日も練習という方多いと思います。私もそうです。私ももう毎日ですね、ここのところはずっと、午前中大学に行き、終わってからすぐ移動して、午後に高校に行き、気がついたらもう夕方になってるみたいな毎日をずっと続けてまして、毎日毎日練習を指導しています。まあ練習って、週にね、何日も、毎日のようにやるし、それから練習の内容もですね、自分たちのバスケットスタイルっていうものを追求しようとするのであれば、毎回毎回いい意味で同じようなものになるじゃないですかね。大体同じようなウォーミングアップをやって、同じような基礎練習をやって、同じようなチーム練習をやって、で同じようなゲーム形式をやってっていう形で、大体同じようなね、全く同じじゃなくても同じような毎日を過ごすと思うんですね。そうすると当然ですね、人間飽きが来るわけで、慣れてくると退屈を感じるようになるわけですよね。最初はすごく緊張していた、入学当初のね、あの気持ちはどこへやらということで、だんだんこう慣れてきて、でだらけてきて、ね、退屈に感じてっていうところだと思います。でここからが私は上達の分かれ道なんじゃないかなっていうふうにいつも思うんですよね。練習が慣れてきました、ね、練習の意図も分かってきたし、フォーメーションも覚えたし、ね、動き方も考えなくても、自分で動けるようになってきたという時に飽きてくる。ここからが上達の時なんじゃないかなって思うんですね。うん。で、まあ私いろんな、ね、過去の名コーチのね、本を読むのが好きで、特に大学のコーチに私がなってからはですね、まあ世界中の、大学のコーチの人たちのコーチングフィロソフィーの本とかをもう一回読み直してるんですけど、やっぱり私が一番好きなコーチの一人は、元 UCLA のジョン・ウッテンなんですね。ジョン・ウッテン。で、ジョン・ウッテンの言葉はすごくこう本当に心に響く名言が多くて、まあその中の一つがですね、準備の失敗は失敗の準備であるという言葉があります。準備の失敗は失敗の準備であるということですね。毎日の練習、これは準備であると。で、その練習に失敗するっていうことは、失敗を準備しているようなものだという言葉があって、これ本当にその通りだなと。もう人生全部そうだなと思うんですよね。うん。で、ジョン・ウッテンは本にこういうことを書いてます。オフェンスのシステム、ディフェンスのシステム、こういうのはたくさんあると。でシステムは大事だが、一番大事なのはシステムではないと、うん、一番大事なのはシステムではないと、うん、いかにうまくやるかどうかであるということですね。要するに、細かいところをどれだけ突き詰めてやれるかどうかだと、ね。大体大雑把にシステムを真似するっていうのはどこでもやるんだけど、正しいスクリーンをかけ、正しいキャッチをし、ね、正しい位置でですね、しっかりとまあ、そのシステムをやりきるかどうかっていうところが一番重要です。まあ、昔からよく日本で言われている、神は細部に宿るってやつですね。うん。で、私はここがすごく重要だと思ってて、まあ、いろんなタイプのコーチの人がいますけど、やっぱり成功してるコーチって共通して一つ言えるのは、細かいところをおろそかにしない人だと思うんですね。うん、細かいところをおろそかにしない。まあ、このぐらいいいかなと。うん、ちょっとこう、まあ、何も言わなくてもいいかなとかね、まあこのぐらいはまあいいかなと、やらしておけばいいかなと、やらしておけば自然と上手くなるかなみたいなね、まあそういう部分がどうしても出てきてしまいがちなんですけど、やっぱり細かいところを見逃さずにしっかり修正していく、毎日毎日同じ練習をした時に、うん、毎日毎日同じような練習をした時に、うん、ここはちょっとおろそかになってきてるなって思ったら一言、選手に言ってあげる、うん、技術的なこともそうだし、それから精神的なこともね、そうだけども一言言ってあげるという、そういう、まあ、細かいところへの追求みたいなものがすごく重要なんじゃないかなと思います。なのでまず練習が退屈に感じるっていうことは、これはいいことなんですね。練習が退屈に感じるというか、いいことなんです。上達の、これは現れと、 ね、いい意味で練習に慣れてきて、ちゃんと体が動くようになってきて、練習の意図も分かっていて、考えなくても体が動けるようになった状態ということで、これ非常にいい時なんですけど、ここでだらけたまま進むのか、それとも、コーチがね、一言言って視座を変えてですね、細かいところに気づかせて、こだわっていくのかっていう、ここにすごくこう、分かれ目があるように思います。まあ、過去の自分はですね、自分も飽きるのが嫌だし、選手が飽きっぽくなってくるのも嫌なので、なんか練習内容をコロコロコロコロ変えて、まあ、練習内容を変えることはいいんですけど、その意図がね、全くこう説明できないまま、なんかこう毎日毎日こうコロコロやってですね、自分たちのチームのバスケットはこれっていうものが作れずに、なんか練習を毎日やらせちゃったと、ただただバスケットボールのクリニックを毎日私がやってるみたいなね、そういう時代が結構あって、まあ20代の頃ぐらいですかね、その頃はなんか自分の指導法ってどうなんかなってすごく悩んだ時期があったんですね。まあ、だけどもやっぱり一つのなんか信念みたいなのを持って、自分のバスケットのスタイルはこれね、うちのバスケットはこれっていうものを作らなきゃいけないんだなってことを感じてからは、いい意味で同じような練習を毎日繰り返すような、私はね指導をしていて、でその時にやっぱ退屈に感じた時にこっちも飽きちゃったら終わりなんですね。コーチの方が飽きないで、しっかりと細かいところに目を向けさせていく、コーチ自身もちゃんと目を向けていくと、まあ、神は細部に宿ると、ね、準備の失敗は失敗の準備であるというね、この辺の上運転の言葉をしっかり肝に銘じてですね、今日の練習も同じようなものをね、同じようにやりながら、退屈を感じた時にそれを突破する視座の高さを持っていただきたいというふうに思います。はい、今日はあの練習にまつわるお話だったので、もしね、今日から練習という方がいたらですね、ちょっとでも視点が変われば嬉しく思います。バスケの大学ではバスケットボールの指導者の方を中心にですね、毎朝毎日こういう励ましになるような放送をしております。今日初めて聞いて、まだチャンネルのフォローしてないと、なかなかいい話だったなと、ここまでついつい聞いちゃったという方はですね、ぜひチャンネルのフォローをしておいてください。そうすると、フォロー中のところに三原のチャンネルが出ますので、明日の放送があなたの手元に届きやすくなります。またハートのマーク、いいねのマークを押しといていただけると毎日更新の励みになります。まあ、ハートのマークがね、多めの放送っていうのは非常にこう他の人からも、おちょっとあれ聞いてみようかなっていう風に感じやすくなりますので、ぜひともですねハートマークを押して応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お手元そのままでお付き合いください。コメント返しいきます。はい、ではですね、ボイシーの方でいただいた、コメントを読み上げさせていただきます。昨日の放送、チーム戦術と個人技能どっちが大事という話です。まだ聞いてないという方はこのチャプターのリンクから聞いてください。まあ話の結論、個人技能の方が大事ですよねっていう話をしたんだけれども、まあ今日の話とあれだな、通じるところがありますね。はい、あの全体練習のなんか大枠でとどまるんじゃなくて、ちゃんと個人に目を向けましょうみたいなね、はい、そういう話をしております。コメントを2人いただきました。影島さん、いつもありがとうございます。毎日やっているドリブルとフィニッシュの練習はありますが、マンネリ化しないようにしたいですと。アンダー18男子で比較的ファンダメンタルがある選手たちだと思っていて、私のチームはチーム戦術やブレイクの走るコース、ダブルチームやスクリーンの対応などチームルールの練習が多い気がしました。話を聞きながらドキッとしましたが、細かいボールの位置や姿勢についてなどの声かけは欠かさずしていたので、そこは自信が持てましたということでね、はい、素晴らしいご指導だと思いますね。アウトプットありがとうございます。宮崎さん、子供と練習の意図を考えながら自主練いいですねと、私も息子とよくやっていましたと。お、素晴らしいですね。今はあまり聞かなくなりましたが、技能が習得しやすい年代、ゴールデンエイジにたくさん個人スキルをやるべきと、昔体育理論で学びました。監督の立場だと、これくらいの個人スキルは身につけておいてくれよということもありますが、そこは目線を下げて、丁寧に練習する時間を取ることが大事ですね。今日も良いお話をありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございます。ね、宮崎先生の丁寧なご指導がすごく目に浮かぶようですね。これからもよろしくお願いします。はい、ということで、ありがとうございました。今日の発見感想気づき質問など、いろいろと、コメントありましたらですね、一行でもいいので送っていただけると嬉しいです。またですね、いつもはコメントも書かないし、フォローもしてないし、いいねも押したことないというサイレントリスナーさんもね、たくさんいらっしゃることも、しっかりと感謝しております。ありがとうございます。ぜひ明日もまた聞いてください。最後にバスケの大学研究室というオンラインサロンがありますが、こちらの方ね、もし興味がある方は一度覗いてみていただきたい。大体、私がですね、毎朝 2,3000 文字の記事を投稿していて、現在進行形で私が考えていることね、最新のチーム作りみたいなものをですね、ちょっと表では出しづらい話をしております。で、昨日はですね、オフェンス戦術の話を昨日というか今週は、していて、結構それ反響があってですね、あ、分かる分かるとかですね、あ、そういうふうに考えればいいんですねみたいな話があって、あ、 ね、すごく、この記事取り上げてよかったなという話をしております。まあ、Facebook の方入っていただくと、基本的に毎朝、ね、私の記事が読めると。うん、で、私に質問したいときは、24時間365日質問できるというところが、Facebook の方の研究室なんですが、まあ、文字を読むのは、あんま得意じゃないと、そういう時間もないと。うん、で、あんまりこう交流というよりは、情報だけ聞きたいという方もいると思うので、そういう方のために YouTube メンバーシップの方も用意してあります。このラジオ、バスケの大学ラジオ局の YouTube チャンネルの方のメンバーになるをクリックしていただくと、研究室と同じ記事が週に1本ね、ラジオで聞けますので、はい、こちらの方もですね、ぜひご検討いただきたいと思います。ということで、今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。